あなたの目の前にあるすべての主にないまだりものを取り除いていきなさい。あなたの目がまっすぐに主を見上げ、あなたの心が主にしっかりと結びつくとき、あなた方はあなた方の前に許されているあらゆる困難や問題に対して、神様の用意された勝利と神様の用意された道を歩み始めるようになるとおっしゃいます。感謝と賛美の声を上げ続け、あなたの心を主にしっかりと結び合わせなさい。その時、今あなたに理解できないことからも、もっと大きな神様の計画の中で主が目的を持って許された試練であることを知るようになるでしょう。その時、あなたの心の中に喜びが返ってき、そしてあなたの内側に再び聖霊の力が溢れてくるようになるとおっしゃいます。重荷を下ろしなさい。あなたは背負い込んではなりません。重荷を下ろしなさい。私がそれを担おう。私はこの教会の中に溢れており、ここであなたの重荷を担い、あなたの重荷を取り除こうとしておっしゃいます。私に目を向けなさい。私に心をつなぎ合わせなさい。その時、あなたの前にある全ての問題に対する私の計画があなたには見え始め、そして目的がはっきりと分かるようになってくると主はおっしゃいます。
見よ、私は全てを新しくする。確かに私はあなたの人生をここから、今日からこの新しくする投手は言っています。それさらに私の言葉を受けなさい。私の言葉を受けるたびごとに、あなた方はこの次々と新しくされていく投手は言われます。
カリスマの働きがこれから大きく開かれてきます。既にそれは小雨が降り始めていますが、大雨が怒涛のごとく降る時がやってくるでしょう。あなた方は賛美隊として進んでいくのとともに、このカリスマの働きを豊かに用いていきなさい。あなたの手を伸ばして祈り始めなさい。私はあなたの手を通して私の癒しを行い、私の奇跡を始めていこう。あなたの口を開いて語り始めなさい。私はあなたの唇に私の言葉を与え、知恵の言葉を、知識の言葉を、予言の言葉を与えていこう。あなた方が信仰を持って踏み出すとき、私はあなたと共に働き、カリスマの恵みを大きく開き、表していこう。愛を追い求めなさい。あなたが私の愛を求めていくとき、あなたはカリスマをもっと大胆に求め、もっと大胆に持ち始めるでしょう。御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。その時、あなた方は神の技と栄光を見ていくようになる年はございます。 在の中、私はあなたを忘れない、私はあなたを愛してる、私はあなたのそばにいる、私があなたと共に歩こう。私は信仰を通してこの年あなた方に世に打ち勝つ豊かな勝利を表していきます。そしてあなた方は世にあっては困難があり、十字架を愛されることを覚えなさい。その十字架はあなた方の肉には痛く、また死をもたらします。そしてあなた方は信仰を持って喜びと感謝を持ってその十字架を担うとき、あなた方は驚くべき神の後栄光を見ていくでしょう。十字架を喜んで引き受けなさい。あなたは死を喜んで受け取りなさい。それは命に歩む道です。それは勝利と祝福の道であると主は教えます。あなたは信仰をこの十字架の中で解き放ちなさい。その時この信仰を通して驚くような神の技と栄光を見ていくと主は仰せられます。
私にサタンのもたらす黒雲が見えます。しかしあなた方はその向こうにこのあるこの私を見続けていきなさいと主は言います。天を見上げ、私にから目を離してはなりません。私があなたをこの守り導くと主は言います。
死を恐れてはいけません。死は命に至る最も大きな近道です。私はあなた方に死を通しますが、それは命に生きるため、それは私の用意したあなた方の目をはるかに超える祝福を受けるためです。確かにあなたは今この死を通過させられています。でもあなたは教会にしっかりととどまり、喜びと感謝を持ってこれを受け止めるとき、あなたの内側にあった重荷は取り除かれ、あなたの中にあった痛みはこの喜びに変わっていくでしょう。あなたはそのことを不思議に思ってはいけません。それが十字架の恵み、それが復活の力、それが聖霊の恵みです。あなたは信仰と解き放ちなさい。あなたは喜びを持って感謝を持ってこのあなたに許されている十字架を担うとき、確かに信仰を通しての勝利が豊かに表されていきます。そしてはっきりと目に見える形でも逆転と勝利が始まってくることを覚えなさい。私はあなたの痛めたものに報いを返し、その後のうちに命を生み出させていこう。あなたは神を褒めたたえる者たちが起こされてくるのをこれから見る。私はあなたの存在を通して、あなたの使わされている職場、あなたの置かれている家庭、あなたの置かれている学校において、あなたの存在を祝福そのものとしよう。あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。このアブラハムに与えられた約束の言葉があなたのうちにもこれから具体的に現れてくると主は仰せます。喜びなさい。喜び踊りなさい。そしてあなたの信仰と解き放ちなさい。あなたの存在を祝福として私は力強く用いていこう。あなたの存在を通して私は私の愛、命、恵みを流していこうと主は仰せます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道 私を共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられる。あなたの御手はいつも
一人一人に触れ語り御業をなしてくださっていることをありがとうございます。イエス様ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美の一つ一つをありがとうございます。今日使われた一人一人を心からありがとうございます。この礼拝に座れないでいる一人一人を心からありがとうございます。イエス様、またあなたはすでに牧歌している40万のあなたのためを心からありがとうございます。私たちは今日も御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉をもっと私たちに語り触れ、御言葉をもっと私たちは養い立てられてくださって、どうぞ私たちは信仰を通して与えられる主の素晴らしい勝利と祝福のすべてを受けていくことができるように、そして私たちがそれを流すことができるように、どうぞ今日も豊かに導いてください。語り物の雲が減るであります。主を語ってください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化していただきます。ハレルヤ。お伝えください。感謝します。私のために10時間かかり3日目を私に期待しながら行くことができたいと思います。 おはようございます。スタメンを賛美いたします。先ほど特別セミの時に、長崎みどり賛美隊が教えてくださいましたけれども、5月5日子供の日にですね、全国ゴスペルグループコンテスト、九州地区予選の発表が主題になりましたけれども、のが持たれまして、北部九州地区と南部九州地区と長崎県っていうこの3つに分かれてたんですけども、の3つの予選を勝ち抜いてきた25チームが、出ました。で、今までは45とか50とかだったんですけども、その直線をしまして25チームが出ました。で、南部九州が25、北部九州が23、長崎県が27で、全部で68かな、68チームの中から選ばれた25チームだったんですけれども、まあ、あの審査員に来られてました秋元牧師はですね、ちょっと驚いておられましてですね、昔、まあ、彼が点数つけてるんですけど、1回目から、14点以下がなくてですね、昔だったら全部白馬に行ったって、第1回目だったら、それぐらい良かった。一つだけですね、途中で歌を忘れちゃったチームがあったんで、それがちょっと悪かったんですけど、でもそれも、出だしはすごい良かったので、あのままもし行ってたら、行ったかもしれないねっていうぐらい、こうやって良かったって、ユニークだったんですね、ユニークだったので、だからそう考えると、全チームがとても良かったということですので、本当に嬉しく思います。ね、どの教会も路上ライブをしたりコンサートをしてぐっと引き上がってきたんだなと思ってですね、すごく嬉しく思いました。その中でそれほどレベルが引き上がった中で、下辺と長瀬みどりさんみたいが、なぜかと言ったら怒られるでしょうけれども、神の恵みの中でですね、覚悟できることだったんですね。で、まあ、私は申請をしているからあまり中は言えないんですけれども、この2つに関しては、文句なしの白馬になりました。っていうのは、全審査員が2つとも3位以内に全部つけてましたので、一応文句なしの白馬ということになっております。ですから、正直に嬉しいんですね。何かというとですね、実はもちろんですね、下井の人たちも祈ったでしょうし、緑さんみたいな方々も祈って練習されたと思うんですが、私は今年一つのことを祈ってたんですよ、下井にね。長崎教会から2つ白馬に行くことができるように。九州の長老としてはですね、3枠なので、その祈りをするときにちょっと抵抗いいかなと思ったんですね。でも、なんかすごくそういう祈りが導かれたんですね。そしてだから、まあ、頭の中ではね、自転枠に入って、一つは入るっていうかね、それでもいいけどと思ったんですけど、でも、自転枠になったらどうなんで、例えば、普通ね、危険の感じですね。で、まあ、ここからは私のね、父親としての肉なんですけども、息子も娘も出てましたから、息子や娘が生きるといいなって、こちらと思って思ってたんですね。これは単に肉としてですよ。ね、それとは別に、長崎教会から2つのチームが生きるように祈ってました。どうしてかというと、かって7歳からはいつも2つは白馬に行ってたんですね。で、九州の代表になった人は結構長崎出身だったりするんですね。そこから白馬に行ってたので、伝えてくださって、そして伝えたんです。ということは、神様はもう一度こう2つ生きるような賛美の恵みをこの教会に注いでくださってるってことなんですね。それがすごく嬉しいんですね。だから、まあ、もう一つはですね、その賛美大会の時に審査した時にですね、飯塚教会の、マンドリンを使ったチームが賛美をして、これは平均年齢はもう全員60歳以上かな、もし間違ってたら怒られるからまずいですけど、とにかくすごくそういうね、ご高齢の方々だけど本当に素晴らしい賛美でしたね。それからあとその後マダムグレースって熊本の、ね、チームがですね、エプロンをつけながらなんかこう本当にこうね、会場がどのチームよりも盛大な拍手が起こっているんですけど、ね、賛美と踊りを持って賞味を与えてくれましたけれども、本当に、なんかすごく幅が広くなったなと思って嬉しく思いました。だからぜひ皆さんね、長崎もああいうチームも出てきてほしいというふうに思いますので、ぜひですね、皆さん賛美をね、していただきたいというふうに思います。それと、まあ、今年は1000円、高速道路1000円になったので、車で行かれる方も多いと思いますけれども、バスをチャーターしていきたいと思ってますので、ぜひ今から祈ってですね、応援に駆けつけてほしいと思いますし、白馬はそういう恵みを受けますので、ぜひ行っていただければ嬉しいというふうには思います。嬉しいことも一つあって、ラジオのリスナーの方はですね、 名前を捨てますけど T さんという方ですけれども、花束を持ってこられましてですね、応援に来てくれたんですね。そしてすごく喜んでくださっていて、ぜひ白馬に行きたいんだけど自分は長距離車に乗るとちょっと体があれだから難しいって言っておりましたけども、ね、癒されて一緒に行ければいいなと思っています。本当に感謝をしております。それでですね、セッションに入りたいんですが、もう少しだけ、先週実は秋元牧師が来られまして、それで一緒に九州を参りましたけども、いくつか嬉しいことがありました。で、一つはですね、まず最初福岡から聖火が始まったんですが、飯塚で、2ヶ月ぐらい前かな、毎月やってるんですけど、2月ぐらい前に、2月か3月前ですけれども、飯塚教会に最近導かれてる方のお嬢さんが東京から来られたんですね。そしてその時、それは献辞式です。子供さんの、飯塚にいる方から見ればお孫さんだったんですけど、献辞式のために来られたんですね。で、献辞式をしたんですね。で、それでお孫さんは昔は教会に知ったんですけども、いろんなことがあって、教会につまずき、牧師につまずいて、教会は絶対行かないって感じになってたんです。でも献辞式をしたいということで、ご主人がですね、親孝行のために教会行って献辞式しておいてってことで来られたんですね。まあご主人はクリスチャンじゃないんですけども、そして献辞式をしたんですね。で、この献辞式の時に賛美と、それからメッセージと、そしてその後ミニストをしたんですけど、そのミニストの時に、前に座られてですね、お母さんもらえたんですけども、お話をされた。その時にそのずっと溜まっていたですね、なんて言いましょうか、その痛みですね、それがブワーッと出してきたんですね。でもそれを聞いているのを私はよく理解できるんですね。クリスチャン2世ですので、そのイエス・キリストに関して私はおかしいと思ったり疑ったことは生涯一回もないんです。本当にイエス・キリストに対しては。でも教会とクリスチャンに対してはね、これ昔ですよ、今じゃないですよ、昔ね、昔教会とクリスチャンに対しては恥ずかしい話ですけど、クリスチャンは偽善者だと思ってましたし、教会は組織でしかないと思って全部反発したことがあるんですね。昔ですよ、今じゃなくてね、昔。そこを通過してたから、これはいいことではないんですけど、全部気にされるんですね。聞きながらですね、よくわかるんですね。と思いながら聞いてたんですね。そして、全然反発じゃないんです。なるほど、そうでしょうね、と思っていたんで聞いてて、そうですかって聞いてね、聞きながらね、なんかね、本当にこれからわかったから、聞いてるうちに涙が出てきてですね。それで、わかりました、じゃあ祈りましょうってなったんですよ。そしたら祈り終わったら、全く変わってた。それで家に帰ったら、なんかもう今までたまたま全部なくなっちゃったとか言ってですね、それでこう熱心になって家帰ったの、東京帰った後ですね、もうご主人にガンガンに伝道し始めてですね、それで電話しょっちゅうかけてきたお母さんに、教会の話と聖書の話を隠すんですって。それで次、秋元牧師は、その時は私だったんですけど、今度はね、秋元牧師はこの連休に行くって言ったから、このゴールデンウィークに絶対夫を連れていくから、いつ来るのかはっきりさせておいてとか言ってですね、それで今回帰ったんですね。ご主人連れてこられました。もう空港から直接です、家もなしですね。それで、ね、途中でちょっと抜けられたりしたんですが、戻ってこられて最後ね、はっきり質問してたんですよ。主に感謝をしていただいてますね。すごいですね。それでね、なんか泣いておられましたね。そのおばあちゃんの方じゃなくて、その奥さんね、泣いておられました。で、これで東京に戻ったら、その東京だから安定教会に一緒に行くって言われましたけども、すごいなと思いますよね。主の時なんですね。ガーッと、普通こんなうまくいかないですよね。不思議なこと言って申し訳ありません。でもね、これ見事な死の時が来てるんだなってことなんですよね。で、そういうことがありました。で、これご主人でしょ。ノンクリスチャンってご主人でしょ。で、それで熊本行ったんですね。熊本はですね、私は思ってるんですね。熊本はエルサレム島移行教会って言うんですけども、私とかに思ってる名前はですね、迫害者パウロ教会って思ってるんですね。熊本の人たちはね、こうね、最初迫害する人がすごく多いんです。もう半端じゃない迫害の仕方をする方が。ね。で、ところが、三家族、奥さんがずっと忍耐してきた方の方が、一つ目はですね、誘ったらね、花から相手にされなくて、パチンコに行かれたそうです。二回誘ったら。それで教会に来て、がっかりしたんだけど、そうだ、祈ろうと思って、教会の人たちと祈っておられたんです、昼間ずっとね。そしたら、突然向こうからですね、正解の会場にですね、パチンコ終わった後ね、勝ったの負けたのか知りませんけど、来られてですね、びっくりしておられました。ああ、祈るってすごい、教会なのってすごいって言って、私は挨拶されましてですね、この前ある方の結婚式の時に来ておられたんで、その親族なので、お会いしましたねって言ったらね、はい、でもその前に、一番最初20年ぐらい前かなとか言ってですね、若かったですね、痩せてましたねとか言ってですね、えらいこう、破談されるんですよね。そういうタイプじゃないんですよ。すごい硬い人なんですよ。と思ってですね、 で、だからにこやかにこう話したんですけど、で最初から最後まで聖子おられて話を聞いておられて、最後はトワルコ氏に乗ってもらって帰られました。信じはしなかったみたいですけれども、あんなに心が喜びになると思わなかったですよね。だからへえって感じですよね。これ一人。それからもう一人は名前出してるのかな、フェイスブック氏のご主人が来られたんですけども、お孫さんが検事式から来られたんです。でも写真を撮るということで来られたんですけど、いっぱい撮ってですね、聖火も最後まで来られて、最後ちょっと時間がなかったんで秋元牧師に祈ってもらう時間がなかったんで私が帰りに祈ったんですけども、ものすごい心が悪くなってたんですよ。で最後なんかすごくいい感じで帰られてですね、びっくりしました。これも、ね、でもう一組ね、ある方のご主人が時間がなかったんで最後駆けつけてこられて、パウロ牧師にミニストを受けて帰って帰ったんですね。でこれね、私今までのことを知ってますからね、まとめて3人もね、全部っていう方々がね、しかもいやいや来たんじゃなくて来て真剣に聞き、ミニストリーを受け、本当に喜んで帰っていったんです。ちょっと今とはちょっと非常に前とは違うなと思います。その前は福岡教会で救われてでしょ、はっきりね、時が変わったんだなってことを感じました。皆さんね、今まで何も動かなかったことを動き始めていますので、人じゃなくて神様に期待し始めてください、ね、はっきりね、主の時がね、満ちてきていることを覚えます。それと、あともう一つはですね、小口牧師がですね、5月7日の日に再入院をされました。これはもう最初から言ったんですけども、そして今日5時から奥様と2人で説明を聞いた上で、12日の火曜日の日に、手術、再手術をされます。どこだったかな、あ、すいません、買い物ってなぜだよ、ある、骨の音を取ってそっちをくっつけるっていう手術なんですね。コピーまでしておいて持ってくるの忘れちゃった。手術をしますので、ぜひ皆さんお願いください。本当にうまくいきますようにですね、お祈りいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あ、お祈りしましょうかね、一言ね、心を合わせてください。天のお父様、イサヤ教会の小口牧師は12日の火曜日にあります。皆さんは直接関係しないんですけれども、今日からオンタイム礼拝が始まっています。オンタイム礼拝がありますかね、インターネットで世界中どこでもこの時間、この時間ですね、今この時間インターネットで、礼拝に預かることができる。皆さんがもしですね、遠くに行ったりとか、あるいはどうしても入院してね、小口牧師は今病気してますけどね、まあ、インターネットできればですけど、そしたらインターネットで見れる。あ、じゃあ来週からそうするって言わないでくださいね。ちゃんと教会議で礼拝してほしいと思いますが、礼拝してほしいんですけれども、いろんな事情がある場合には来れないことがありますよね。そういう時に、オンタイム礼拝が、東京はそれを始めたんですね。そしたら、結構離れた人とかいろんな人が見始めて、すごくここが関わりがあって、ね、よかった。で、教会に来れない人がいっぱい見てるってことですね。それは東京だけじゃなくて、